聖書の言葉を一箇所開いて、御言葉のためにお祈りをお捧げしたいと思います。今日のテーマは、主の恵み深さを知るということで、詩編の136編の1節から3節もまずお読みさせていただいて、みんなでお読みさせていただいて、御言葉のためにお祈りを捧げさせていただきたいと思います。前にも出ると思いますけれども、136編1節から3節。はい。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。神の神であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。第一礼拝に続き、この第二礼拝で御言葉を取り継ぐことを心から感謝しております。主よ、どうぞ、我が唇をあなたご自身の栄光をもって清めてくださり、主を用いてくださいますように、愛する先生方やスタッフ、愛する兄弟姉妹と一緒に神の恵みに満ち溢れさせてくださいますように憐れんでください。すべてを委ねし、主を待ち望んで、尊き私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御言葉のためにお祈りをお捧げいたします。アーメン。主の恵み深さを知ろうと。まず私たちはスタートを切る前に、じっくりと主の恵みを味わい知らなければなりません。詩編のところどころに、セラっていう言葉が出てきますけれども、静まって、立ち止まって、主の恵みを覚えるという言葉だと以前学んだことがあります。時々私たちはまず立ち止まって、主の恵み深さ、慈しみ深さ、主の愛の尊さを味わうものでありたいと、そう願います。そんな中で、主に感謝せよ、その恵みは常しえまでという言葉を今年覚えたいと思います。ご一緒に、告白しましょう。主に感謝せよ、その恵みは常しえまで。主に感謝せよ、その恵みは常しえ。これはですね、第二歴代史の20章に、ヨシャパテのこの軍勢が、この敵に立ち向かうときに、まず賛美隊がこの先頭を切ってですね、告白した言葉であります。主に感謝せよ、その恵みは常しえに。主に感謝せよ、その恵みは常しえにと賛美したときに、主は伏兵を設けられて敵軍をやっつけたというところがあります。どんな戦いに出るにしても、まず主の恵み深さを私たちは宣言するもの、賛美するもの、礼拝するものとならしていただきたいと、そう思います。そんな中で、その味わっている、何を味わうかというところの、三つの、ポイントを、今日はダニエル書から一緒に分かち合いたいと、そう思います。ダニエル書の3章の16節から18節、これも前に出ると思いますけれども、一緒に、読みたいと思います。16節から、シャデラク、メシャク、アビデナゴはネブカネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。アメン。有名なこの信仰の宣言の箇所であります。私はですね、富山恵み教会を2年前に開拓し始めてからですね、少し気づきが与えられております。それはですね、30年も牧師をやってると、こういう有名な箇所を語るときにですね、この背後のバックアップのことをですね、割愛して語るんですね。もう知っていることが当然のようにしてポイントを語るっていうふうになってたんだなってすごく思わされるんですね。10人足らずの教会でメッセージをするとですね、新しい 来た人は何も知らないわけですから、聖書のこの背景を説明してあげなくちゃいけないですよね。そういう親切な牧師になっております。だから今回もちょっとですね、そういう親切に、ですね、ちょっと次のところを出していただいて、こういう背後のことをですね、出して説明するようにしてですね、そしたらもう一つ気づきが与えられて、もう富山から金沢に礼拝にしてこられた長年クリスチャンしている家族が今富山恵み教会にいらっしゃるんですけれども、そうやって新しい方に説明していると、その方々も初めて聞くような顔で聞かれているということに気づくんですよね。大人数で喋ってたら当然のことを知ってるんだと思って喋るんですけれども、そうではないので、ちょっとサービス精神で、お語りしたいと思いますけれども、このイエス様が来られる約、600年前 BC586 年にユダの王国がバビロン帝国によって滅ぼされてですね、神殿も壊されて焼き払われて、多くのこのユダヤ人たちがバビロンに捕囚に取られていくっていうシーンの後の出来事なんですね。そこで、この優秀だったダニエル、メシャク、アベデネゴという、ダニエル、シャデラク、メシャク、アベデネゴというこの4人の若者たちがですね、優秀だということで、ネブカデネザル王がですね、取り立てて、この高い地位で役職に就かすんですね。そんな中、このネブカデネザル王がですね、この60キュピットもあるような、大体約30メートルの金の像を建てて、バーンとシンバルが鳴ったら、縦言が鳴ったら、ピーハだなーって音が、オーケストラがですね、演奏したら、ネブカデネザル王を乗った金の像は、本別からーって、不死を拝まなければならない。もし拝まなければ、ネブカデネザル王を称えていないということで、即刻火の燃えるの中に投げ込めっていう命令が出るんですね。それを聞いた、この、カルディア人というバビロンのこの民族がですね、気に食わない奴らがおると。どうしてあの若い異邦人の奴隷のようにしてきた奴が俺たちの上に立って役職についてるんだっていう妬んでいる人たちがですね、しめしめ、あいつらはわけのわからないイスラエルの神をいつも拝んでるから絶対に拝めへんぞと思ったら、ダーンってなっても彼らは平然と拝まん。やったーって、王様、あのシャデラク、メシャク、アベネノがあなたの命令に背いて、拝みませんでした。死刑にしてくださいって言ったら、死刑になるかと思ったらそうではなくて、彼らを呼んでこいって言うんですよね。ネブカデネザル王は、彼らが、もう自分の命令だった、直接の命令だったら聞くだろうと思って、もう一度今ガーンと鳴らして、拝んだら許してやる。そんなんありかよって思ってる中で許してやる。その権威をまた見せつけるためにネブカデネザル王は、俺の愛に、お前、細く死刑だったけれども、今拝んだ許してやるぞってどうや。って言ったら、この16節に、あなたにお答えする必要はありません。たとえ死んでも、金の像を決して拝むことはいたしませんって言ったもんだから、ガーッと怒って、7倍ローアクつけよ。人はこんなもんですよね。頼りになるのは私たちの主ですから。アメン。7倍熱くせよって連れて行った人が焼き込んでしまう、焼き焦げて死んでしまうという中で、彼らは放り込まれてですね、しまうんですけれども、第四のもの、神の子のようなものが現れて、彼らが出てきて、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神は本別からってネブカデネザル王が言ったっていうのが背景にあるんですね。で、これも知ってる体でいつも喋ってたんですけれども、この今日みたいのはこの彼らの宣言なんですね。で、救われたっていうことなんです。でも彼らの信仰告白は結果が云々ではないっていう話なんですね。そのことをちょっと今日分かち合いたいと思います。あまり時間がないので、パッパッパッと行くので、ぜひついてきていただきたいと思いますけど、まず第一番目のポイントです。17節、 もしそうなれば、私たちの仕える神は、火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。彼らが宣言したのは、神にとって不可能なことは一つもないと宣言したんですね。一番目のポイントの黄色いところを一緒に読みましょう。はい。神は全知全能です。神にとって不可能なことは一つもありません。アメン。春とは、おととしにもうなりますけれども、10月に緊急に東京の世田谷にある生育病院に運ばれてですね、もう1分1秒争う中で、もう日本一の移植外科の笠原医師が執刀してくださって、で、もう 10% 以下の確率しかドナーが見つからないという中でドナーが見つかって移植手術をしました。でも移植手術をするというのはこんなに大変なことかと今、取りなす中で思い知らされております。笠原先生はその時言いました。できる限りできたら移植しない方がいい。だから激症肝炎というのは急激に悪くなるけれども急激に良くなるから最後の最後まで待ちましょうということで待ってくださった意味が今よく分かりました。最後の最後まで期待するんですね。自分自身の肝臓が復活すること、移植っていうのはそれほど大変なんだなっていうことであります。すぐさま拒絶反応が起こってですね、昨年のもう年が変わっているので一昨年の暮れに、退院したんですけども、それから拒絶反応が激しくなってですね、出疹が出て、この弱い通常の免疫抑制剤では効かない。自分自身の免疫が、その移植してきた、その肝臓、もらった肝臓を攻撃し始めるんですね。それが拒絶反応です。それを通常の薬では、ステロイドの薬ですけれども、抑えられないので、強い薬を使って、やっとこさ、昨年の1月、2月、ですね、回復に向かって、ずっとその強い薬を使い続けていて、走り回ってるんですね。で、私たちの願いは昨年の暮れに、先月ですけれども、12月に弱い薬に変えましょうと。このまま強い薬を使い続けると、この成長も妨げられるし、そして腎臓も、最悪腎臓も失うことになるので、弱い薬に変えたいと思っていますということで、また、肝生検をして、肝臓を調べたら、少し拒絶が残っている。この強い薬でもまだ拒絶があるということで、急がないでこのまま使い続けようという中におるんですね。だから移植手術をするというかこんだけ大変か。そんな中でそんなことを医者が言うかっていうものを聞かされるんですね。これも現実を突きつけられた思いですけれども、移植した人は30歳で生きる確率は 70% ですと。3割は命を失うことになりますので覚悟してくださいと、言われたそうなんですね。と思いますけれども、でもよく考えたらよく聞いた話だな。20歳まで生きれるかなって、そういう話を聞いたことがあって、でもそれを突きつけられた両親は、若い両親はすごくショックを受けてですね、今祈っております。元気そうに、見えてますけれども、まだまだ取りなしの祈りが必要でございますので、ぜひ覚えて、その強い免疫抑制剤ではなくて通常の免疫抑制剤に変えられるように今年祈っていただけたらとても幸いに、思います。そんな中ですけれども、本当に1分1秒争う。このタイミングでこういう風にならなかったら、春とは生きてないんだなって、今もなおそのことを覚えて、主の御業、主の奇跡を褒めたたえております。神にとって不可能なことは何一つありません。神は全能の神であるということを、私たちは一かけらも疑いなく信じるものでありたいとそう思います。彼らはそのことを宣言しました。私たちの信じる神は私たちを救い出すことができます。 と私たちは宣言するものとならせていただきましょう。2番目のポイントはそれに続く言葉ですね。同じようですけど同じようではございません。そうなれば私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出しますと、新共同訳聖書は必ず救ってくださいますって告白してるんですね。これは何かっていうと、神は力も持ってるし、能力も持ってるし、全能の力を持ってるし、その力を持って神は私たちを守ってくださる。愛されているから、神に愛されているから必ず救うことができますと告白してるんですね。これは力と愛の神であるということを宣言してるんです。この愛も私たちは 100% ひとかけらの疑いもなく宣言し告白するものとならせていただきましょう。私は神に愛されていないんじゃないかっていうような場面に私たちは遭遇します。最近私のその三女がですね、ハルトの母親が、この礼拝で証しをしました。その当時のことを覚えてこのように言ってました。祈ってるよ祈ってるよと若い彼らですか LINE でですね、ユースに祈ってるよ祈ってるよってありがとうってやり取りした後ふっと寂しくなった経験をしたそうです。なぜかって言ったらこれを送って祈ってるよって言ったらもう彼らは楽しく過ごしてるんだろうなと、もう私たちと私とハルトがこんなに大変なことをもう忘れてるだろうなと思ったらふっと寂しくなって、なんでどうして私がハルトがこんな目に遭わなければならないのよって言ったらどーっと落ち込んだって言うんですね。そしてもうたまらなくなって、神様どうしてですか、どうしてハルトなんですかって叫んだ時に、ある日ふと賛美しなさいという思いが与えられたそうなんですね。で、病室ですから、賛美もままならない、どこにも行けないからもう何ヶ月も冷たい、コンビニのお弁当ばっかり食べてるっていう中においてですね、祈るとこって言ったらトイレしかなかった、賛美するって言ったらトイレしかなかったので、トイレに駆け込んで小さな声で賛美をし始めたら、神様の恵みが雨のように降ってきて、そして平安が本当に聖霊に満たされるという経験をした。その時から、ハルトはぐっと良くなったんだと。主に感謝するような思いが神様から賜物として与えられた時に、私の神はハルトを救ってくださることができると信じたって、そして愛されているんだっていうことを確信したと証ししてくれました。この愛されているということと力があるということが2つがないとね、皆さん救われないんですよ。例えばを言いますと、そこにも多摩川が流れてますけれども、多摩川で溺れている人がおったとします。皆さんクリスチャンですよね。そこに遭遇したとしますね。泳げる人何メーター泳げたら泳げるって揺れるかっていう世界ですけど、泳げる人どうしますか、溺れてる人助けますか。泳げる人みんな無視するんですか助けたいですよね、助けたいですよね。君名前なんて言ったかな、サックス弾いてた君、太田隆兄弟、君は助けることできますか。お前あなた一部では助けることできるって言ってたよな、ね、こういうことになって、こういうことね皆さん助けられないんですよ。遠泳得意、彼女は永遠得意ですけど、私100メートルぐらいしか泳げないんですけど、 何メートル泳げるって世界じゃないんですよ。溺れる人を助けるっていうのは、溺れている人は藁をも掴むということで、泳げてもですね、ガッとしがみつけられたら、泳げる人も沈んでしまうんですよね。特別な能力が必要なんです。そうでしょ？だから、私が聞いたのはね、こう、泳いでいって、まずすることは、気絶させて、殴って気絶させて、ポカーンってなったら首を抱えて泳いでくるって、それもちょっと、どうかと思うけどなって思ったんですけど、でも、特殊なレスキューの能力が必要なんですね。でも、私たちの神は、その能力を持って、私たちを救い出すことがおできなんですね。もう一つは、愛もなかったらいけないんですよ。もうレスキューに立てたね、人がね、泳げ、溺れてる人を見つけたら、ああ、助けてくださいって能力はあるんですよ。能力はあるんですけど、あ、ちょっとデートの約束があるんですみません、言って。言ってしまったら、これは愛がないっていうことですよね。で、彼らが告白したのは、私の信じる神は、私を救い出すことがおできになりますと告白した。そして必ず救ってくださっています。私は愛されているからですと告白している。私たちの神はそういうお方であることを感謝したいと思います。この後の愛されているというのも 100% です。そしたら三つ目がどうしてあるのかっていうお話が今日の大切なポイントになってきますけれども、二番目のポイント、二番目のところを読みたいと思います。はい。神は私たちを愛し、決して見捨てたり、見放したりすることなく、必ず救ってくださいます。アメン。申命記の31章の6節も出していただいて、一緒に読みましょう。はい。強く、また、大きくあれ、恐れてはならない。彼らのゆえに、うろたえてはならない。あなたの神、主は、あなたと共に歩まれる。あなたを見放すことも、見捨てられることもない。アメン。三つ目のポイントは、彼らはこう宣言しました。しかし、もしそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。と告白しました。告白聖書は、たとえそうでなくても、もしそうでなくても、王よご承知ください。私はこのところが大好きです。こう告白するものでいつもありたいと、そう願って、おります。たとえそうでないっていう世界は何ですか？死ぬかもしれないっていう世界です。彼らが持っているのは、結果、云々ではないって話です。救い出すこともできる力を持ってます、私たちの神は。そして、100% 神は私たちを必ず救ってくださっています。愛されているからです。でも死ぬかもしれないって、何パーセントですか？30% ぐらいは怪しいんですよねっていう世界じゃないですよね。神様ちょっと力なくなったんかなってね。私は神様に愛されてない、あの人はよく明かしする、こうなりました、こうなりました、願ってる大学に受かりました、よかったな、私の祈りは、あの人が結婚相手だと思ったのに失恋した、私だけ愛されていない。何パーセント愛が激昇してるんですか ?100% 私たちは愛されているんです。神の力は無限大です。何でもおできになります。これには変わることはありません。じゃあどうして死ぬことになるんですか？彼らは、たとえそうでなくてもってどうして言ったんですか？信じられてないんですか？そうじゃないです。三つ目のポイントは出してもらっていいですか？神は主であって、一緒に読みましょう。はい。神は主であって主権者です。いつでもどんな時でも最善をなしてくださり、最高をもって祝福してくださいます。神のなされることが一番だということであります。これに抵抗を覚えられる方ももしかしていらっしゃるかもわかりません。今、苦しい現実を突きつけられている、また苦しんで悲しんでいる、 大きな壁にぶち当たっている人は、この言葉にすごく敏感であるかもわかりません。でも彼らの告白はこのことを告白しているんです。私は必ず救っていただきたい。そして救われることができますと告白するけれども、それは私たちの願いであって、神が最善を知ってくださる。だからもし私たちが死ぬことで神の栄光になるならば、多くの人々の祝福になるならば、そういうこともあって叱りだっていうことを言っているんですね。私は一昨年に、彼女の母親、義理の母を天に見送りました。乳がんの再発でした。最後の最後まで癒しを信じてみんなで祈り続けましたけれども、80歳になる前に、もう数日で80歳という時に彼女は天に召されていきました。その2ヶ月後、私の母が同じく心臓の疾患で何度も何度も癒されて復活したんですけれども、コロナの中で召されたので見取ることもできずに見送りました。母が亡くなるっていうのは、父が亡くなるより辛いってよく言いますけれども、本当に寂しいですね。明美先生、あと 2,30 年生きてくださいね。彼のせいか私もしませんから彼にとってのやっぱり支えは、明美先生元気でいらっしゃることだとそう思いますので、私のためにもぜひお元気で、現役で続けていただきたいとそう願います。私は男性で、ちょっとジェラシーもありますけど、やっぱり母がやっぱり、子供たちにとっては大きな影響力で、今でもふと寂しくなります。今朝朝早く起きて、ハイナイトのこの配布があったので、局長が今年の2022年のビジョンを語って、くださるというので、一緒に、妻と一緒に配置をして、少しばかりのハイナイトの時を持ちました。礼拝の前でしたけれども、今どのような状態であるかということが気になっていたので、少し、見させていただいたんですけれども、数々のまだ試練の中に局中があって、抗がん治療をして、心臓の周りのがんがなくなったという報告は受けたんですけれども、その後副作用で、甲状腺の機能が止まって、大変な状態で、心臓のバイパスのそういう手術も昨年の12月に受けたという報告を今日されておりました。オリーブライフにも登場したのにすごく気がかりであったんですけれども、そんな中で淡々とその報告をする中で、私は昨年の8月に、母を天に見送りましたと。そしてその中で私はコロナになってしまって、生死をさまよってしまいましたと。11月には自分の母教会の霊的な母親が、天に、召されてしまいましたっていうところで、ご自分のことは淡々と喋って、おられたのに、この二人の母親を天に見送ったっていうところで涙にむせられたのを見ました。大変な時にやっぱり支えてくださったのは、そばにいる母親の存在であったかなって、そういう思いを共感させていただいて、また祈りを深められた思いをしました。そんな中で私の義理の兄、私には一つ上の姉がおるんですけれども、その姉のご主人が昨年の1月に、膵臓にがんがあるということが発見されて、もうステージ4で、ありました。私たちは癒しを信じて、祈り始めました。必ず癒されるからということで祈り始めました。彼はどんどんどんどん悪化する中でも最後まで癒しを信じて、私たちが和歌山に行ってですね、ギターを弾いて賛美する中で、一緒に声も出ないのに賛美して癒されるっ って最後まで神様に慕い求めました。私たちも 100% 神様は癒してくださる、神様を守ってくださると思いました。この兄弟は義理の兄でありましたけれども、一緒に開拓した仲なんですね。彼は仕事が会計士で、ずっと開拓30年の間、私たちの教会の会計をボランティアで、慎吾ちゃんも頑張ってるから、僕も一役担いたいからボランティアで、助けるわって、税金のことも全部ですね、彼が一役担ってくださってやってくださったので、共に開拓した間柄でありました。だから、もう癒してしてほしいと思って祈ってましたけれども、なんともう7月に天に帰っていかれました。61歳の若さで、ありました。会計の税理士事務所を60歳で定年して、自分のシオンという名前の会計事務所を開いたばっかりで、ビジョンがたくさんある中での凱旋で、ありました。思ったようにはなりませんでした。今も姉はとっても辛い、悲しい、クリスチャンですけれども、悲しい、辛い状態の中にあります。信じてるし、力も信じてるし、愛されていることも信じてるけれども、私たちには到底計り知ることのできない神様の摂理があるということを宣言したいと思います。感情とは別に、神様の最善があるんだということを、今もなお信じたいとそう願っております。神のなされることはすべて時にかなって美しい、そうあります。神様の最善は私たちは見極めることはできません。その後に続くお言葉は、神の御業を始めから終わりまで私たちが見極めることは許されていない、知ることはできないっていうふうに訳されています。そんな中で私たちは、神は祝福の神であると宣言しましょう。神様が最善をして最高をもって私たちを愛してくださると宣言するものとならせていただきたいとそう思います。イザヤ書の55章の9節から11節のお言葉も一緒に前に出ますので読みたいと思います。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も虚しく、私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アメン。私はあなたを祝福しますと言われた神はそれを成し遂げてくださいます。それを信じる人はアーメンと告白しましょう。アーメン。彼らが宣言した言葉をもう一度分かち合いましょう。彼らは宣言したのは、私の神は必ず救ってくださる力がありますと。アーメン。全知全能ですと宣言しました。そして私たちは必ず救ってくださいますと宣言しました。愛されているからと宣言しました。三つ目は、私の思ったようにならないこともあるかもしれない。結果は彼らは救われました。でも彼らは結果で神を判断してないんです。結果で神の愛を疑ってないんです。結果がどうであれ神の力を疑っていません。主権者が一番の最高の最善をしてくださる祝福の神であると宣言しました。その神が この年、この教会を守り、祝福し、勝利を与えてくださると宣言いたします。お祈りしたいと思います。天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美いたします。今日、今、ここにいらっしゃる一人一人の上に、あなたご自身が栄光を持って臨んでいてくださることを感謝します。ダニエルの神、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神は今も変わらず生きておられます。 私たちのために命を捨ててくださり、愛してくださったイエス様、あなたご自身が私たちの主の主、王の王であることを感謝します。主に感謝します。その恵みはとこしえまで私たちにあることを感謝します。今もし苦しみや悲しみやどん底におられる方々がいらっしゃって、今日あなたに触れられたいとこの礼拝に来られた兄弟姉妹を今もう一度特別に覚えてくださって、あなたの愛で満たしてくださいますように、あなたの平安で満たしてくださいますようにお願いいたします。これは権勢によらず、能力によらず、我が霊によるのであるとありますように、聖霊様がどうぞ望んで慰めてくださいますようにお願いいたします。尊き私たちの救い主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りします。アーメン。立ち上がって賛美しましょう。